皆さん、特にこの加世田教会の皆さん、おめでとうございます。鹿児島教区で一番新しくて綺麗なお御堂をいただくことができてよかったですね。で、このためにはやはり幼稚園の存在が大きくあります。苦労もなさった園長先生はじめ皆さん本当にありがとうございました。あ、そういえばここに教会建築の方いらっしゃいますかね。特にこの誠心誠意、見栄えよく使いやすく一生懸命苦労されながら、設計施工に当たられた皆さんにも本当に深く感謝いたします。ありがとうございました。ところで、今日は最初に読んでいただいた聖パウロの、コリントの信徒への手紙から、コリントの教会の信徒への手紙から、お話ししたいと思います。パウロという人は、イエス様が十字架で亡くなられて30年ほども経って活躍を始めた人です。もともとは反キリストのを標榜し迫害し、そしてキリスト教徒の殲滅を図った、許しがたい人であります。しかし改心した後はあの地中海一帯を何度もというと3回の大きな伝道旅行と言われるものがありますが、そこを回ってアジアのあちこちにトルコの辺りまでも含めてギリシャの町はもちろんですが、教会を建てた人であります。教会というと信者の共同体を作った人で、その彼の旅した全行程はおそらく1万キロほどにもなると思われます。船で渡ったり、歩いたり、ロバにも乗ったんでしょうか分かりませんが、とてもそういう情熱的な働きをなさった教会のこのペトロと共に、イエス様の直弟子であるペトロと共にカトリック教会のこの双璧をなす人であります。で、そのペトロがパウロが建てたコリントの町、このコリントというのはギリシャの古い町で、今もその町そのものは聖書に出てくるような賑やかさはなくて、今は廃墟となっているようですが、商業の町と商業都市として非常に栄えた町だったようです。で、ギリシャはもともと学問発祥の地と言われるだけあって、このコリントの教会の信者たちもとても議論好きというか、絶えずああでもないこうでもないと議論するのが好きだったようで、とうとう教会が3つにも2つにも3つにものグループに分裂するに至りました。それをこのパウロはコリントから遠く離れた海の向こうにトルコがあるわけですが、その港町のエフェソというところで宣教しているときにその話を聞きつけて、怒りにも似た思いで、手紙を書きます。それがこのコリントの教会への手紙が生まれた、元々だったようです。で、彼はこの手紙の中でこういうことを言ってます。今日読まれたところは3章なんですが、その1章の初めのあたりにこうあります。さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つに し、すみません、すみません、メモがちょっと飛んでしまいました。心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。途中飛ばします。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか？それぞれ勝手なことを言ってはいかんと戒める言葉で始まります。で、今日はそのパウロの勧告に基づいて、教会はあなた方はの土台はキリスト一人だけなんだということを強調するのが今日の箇所でありました。もう一度その最初の文だけ思い起こしてみたいと思います。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。先ほど生まれたところなんですが、非常に重大な指摘をパウロはしております。この土台ということをめぐってお話ししたいわけですが、実際、歴史の話に戻りますが、中世の教会はイエス様を土台としながら、実際は聖職者が土台であるかのように振る舞ったので、ルターがこれはイエス様が建てた教会ではないと抗議して宗教改革が起こったわけです。今パウロが警告しましたように、イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできないということが、かつてコリントの教会で起こっていたようなことが、形を変えて中世の教会の土台を揺るがしていたということです。実は昨日 BS で映画を見ました。ご覧になった方もいるかもしれません。かなり古い映画じゃないでしょうか。20年ぐらい前でしょうか。ミッションという映画です。ブラジルでしょうか、アフリカでしょうか、多分ブラジルだと思います。のお口で宣教する人たち、そして一方ではそういうお口の人々を人間とも思わない、いわゆる奴隷狩りと称して、その人々を罠にかけて一網打尽、まるで魚を取るみたいに、そしてそれを売って、その人たちを売って商売にしている、やはりスペイン人やポルトガル人がいたようです。で、この商売する人たちにとって宣教師たちは邪魔だったわけなんです。動物みたいなものを人間だと、神様の子供たちだと言って大事にして、で教会を作ったりしている。自分たちがそれを捉えてあちこちに売ったりする、その仕事の邪魔だというので、彼らはどうしたかというと、私たちは想像できませんが、その地域を統括する枢機卿に訴えます。そうすると映画のストーリーでは、枢機卿はやっぱりその商売人たちの側に立つんです。もしかしたら本当にあったのかなと思ったりもします。そして結局宣教師たちと信者たちは虐殺されて、皆殺されてしまう。 というこの出来事を鈴木清が解雇するという物語の組み立て方です。そして鈴木清が言います。あれは私の過ちだったと、まあ、見てる方は歯がゆいぐらいですが、なぜそんなことがわからないかと叫びたくなるわけですけれども、当時の教会の姿をやはり反映しているように思いました。まあそこまで極端ではなかったかもしれませんが、キリストを土台とし、しかもその土台としている教会を導くはずの人たちが今のようなことに巻き込まれていった。それはもうあのマルチン・ルターが指摘したように、それは違うと今でも叫びたくなりますね、私たちも。まあさすがにそういう話は今は、まあ、ないとは思いますが、しかし気をつけないとです。イエス様ではなくて私の知識、私の経験、私の常識、私の好み、そういうものが土台を揺るがしかねない現実はいつもあります。まあ人間が集まる教会ですから問題がないわけではないけれども、私たちは問題があっても壊れたりしない。なぜかこの土台に立ち戻って気づき直すことを知ってるからです。これが信者です。そういう意味ではおかげさまでこうしてきれいな教会ができました。でも教会建築はまだ終わってませんよ。二期工事が待ってます。二期工事の担当者は皆さん一人一人です。皆さんが教会の本当の心を育てていくんです。これが皆さんの二期工事しなければならないことです。日本語にもありますね、仏作って魂です。ここに私たちはキリストを土台とした心を注ぎ込んでいくんです。そういう二期工事がこれから始まります。なるほど、これがイエス様を土台として生きている人たちの集いなのかと、この教会を訪れる人たちがみんながハッピーになって帰る、その姿をイメージし続けなければなりません。それが工事をする皆さん一人一人の使命です。まあ、最後になりましたが、最後になりそうでならんのが私の話ですけれども、教皇フランシスコが一番嫌がるのは悪口言うこと、そして排除という言葉です。教会は野戦病院みたいなもんだと、誰でもがそこに担ぎ込まれて誰もが癒されていく、そういう場合でないといけない、私たちの心に留めておきたいことですね。でクリスマスにはこの建築に当たられた皆さんもどうぞいらしてください。そして二期工事がちゃんと進んでいるか皆さんの目で確かめてあげてください。いやいやこれはまだまだやと、基礎がナチュラルと思われたらその通りおっしゃってください。これは基礎がまだ悪かどうなったらんど弱すぎる、私らはしっかり立てたとおっしゃれば信者の目も覚めるんじゃないでしょうか。まあそうでないことをもちろん祈りますが、それで最後のダメ押しとしてパウロの厳しい言葉をもう一度思い起こしましょう。先ほど読まれたところですが、神の神殿を壊す者がいれば神はその人を滅ぼされるでしょう。怖い言葉です。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。皆さんパウロの心、イエス様の心、そしてこの教会を建ててくださった皆さんの心を本当にここでもう一度思い起こし味わいながら素晴らしい土台を据えていくことができるように心から祈りたいと思います。今日は本当におめでとうございます。